ピーズプレゼンツセラピストラジオセララジです。セララジでは臨床だけでなく研究や教育、起業して活躍するセラピストの声を皆様に届けます。ゲストから仕事の仕方、メンタリティ、野望をどんどん聞いていきます。プロフェッショナルを共感する、そんな時間を提供します。
やっぱり言葉のスペシャリスト、今までちょっと園芸のことばっかりだったんですけど、
うん、
言葉のスペシャリストのエライさんが考えるですね、言葉が、はい、言葉の力、言葉を持つ力と言葉を引き出す極意っていうのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。
そうですね。あれば私も教えてほしいぐらいなんですけど。まあでも、どうかな。引き出す、その部分は、小児、子供さんとの関わりの中で、私はよく学んだかなと思うんですけど、
はい、はい。
こちらがその、意図的に何かさせようとすることって、子供はすごく敏感なので、
はい。
もうぷいっと横向いたりとか、こっちの要求には応じないっていうのが、よくあると思うんですね。
はい。
で、大人の方でも本当にその、そういうその、認知機能とかっていう問題があったりとか、工事機能の問題があると、その、理屈抜きでっていうのが出てくるので、まあ、何かその、くだらないことだなとか、しょうもないことだなということに対しては、こう、100% の気持ちでこう応じないっていうことがあるので、
はい、
なんかまあ、こっちから先に腹を割るっていうのは、ちょっと常に心がけてるかなと思いますね。
これは、
例えばその、最初の説明の時にですね。
はい。
まあ、病気になって辛い気持ちはあると思うけど、私は、あなたの担当になって、あなたを、もう 100% 元気にしたいんだよっていうことを、こう、真正面から伝えるとかですね。
はい。
もうちょっと楽しいことを一緒に探しましょうよっていう形で、こう、声かけをしたりとかですね。
はい。
なんか一週間に一回この時間任されてるから、いやいや来ましたとかっていうことではなくてですね。
はい。
この一週間、この時間を待ちに待ってきたんですよって、こっちが思わないと多分相手は思ってくれないので。
ああ、なるほど。はい。はい。
その上で、じゃあ、次はこんなことしましょう。あんなことしましょう。目標はこんな風にしましょうね。っていうことを、こっちからこう本当に、本心で腹割って話していくと、相手が心を開いてくれることが多いかなと思いますね。
こう、言葉を引き出すっていう表現が、まあ僕はちょっと適切じゃなかったかもしれないですけど、変化球かと思ったらもう、やっぱりど真ん中ストレート直球っていうのが一番。
そうですね。今まで、やっぱり小手先の変化球は見破られてたっていうのが、やっぱり人生の先輩に対しては失礼だったなっていうのを感じますしね。
なるほど、そういうことですね。はい。いや、これは、でも、実際に、あんまりこう、例えば同職場に、同じ職業の先輩がいたとしてもですね、どうやって言葉を引き出すんですかとか、よう聞けない言葉の一つかなと思うので。
そうですね。
これはでも、こう聞いていただいた方は、こう、むちゃくちゃこう、うわ、やった、ええこと聞いたと思うんじゃないかなと思うんですけど。
そう言ってもらえるとね、嬉しいですし、それを実践してもらえるともっと嬉しいですけど、ね。
いやいや、もう、はい。まだまだ地域の訪問等々で活躍するセラピストの数っていうのは、まあ、もちろん SD だけではなくても、数が足りてないのかなっていう現状が、まあ、回復期、急性期が。数が多いってイメージもありますので、
そうですね。
実際にそのエライさんの会社の言葉を、お借りするとですね、先導者っていうのが少ないからこそ壁にぶつかった機会も多かったんではないかなと思うんですけれども、
そうですね。
エライさん流のですね、その壁にぶつかった時にこう自分を見つめ直す方法というか、俯瞰する方法っていうのがあればぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども。
ですね。私のは、あんまり参考にならないんですけど。
え、はい。
私は寝ると忘れるタイプなので。
はい、はい。
先ほども言いましたように、こう、頭で考えて、なんとかなるものだったら、ね、一生懸命考えるんですけど。
はい。
もうこれ考えてもどうしようもないなと思ったら、ちょ、とりあえずもう寝ようって思って寝るんですよね。
はい。
そうすると、まあ、一回リセットした形で朝を迎えて、
はい。
で、じゃあやるしかないとか、頑張るしかないとか、前に進むしかないとか、
はい。
いうことで、ね、進んでいくので、まあ、どうでしょう。起業してる人も多分、大部分は、そうだと思うんですけど、
はい、
ご先祖様のお墓参りに行ったりとか、
はい、
神社に行ったりはしますね。
神社？
はい。
はい。
それは、最近は減りましたけど、
はい、
神様に何をお願いするかっていうと、
はい、
この会社を私が、
はい、
運営する力がないなら、もう今すぐに潰してくださいと。
ああ、なるほど。
で、もし、えらい、もうちょっと頑張れと言うなら、
はい、
少しでいいので助け舟をくださいと。
はい、
でそうすると、こう、本当に目に見えない力ですっと何かが助けてくれたり、誰かが助けてくれたりすることがあったので、ああ、じゃあ、まだ私がこう、この会社でこの仕事をやることに意義があるんだなと思って、
はい、
まあ、同じことをご先祖様にも、問いかけたり、お願いしたりしますね。
あ、
変な意味ですけど、本当にその、運任せというか、
はい、
ね、多分会社経営されている方は皆さんそうだと思うんですけど、もう多分その、自分の力だけではどうしようもない時って、
はい、
もう本当に、ね、そういうことしかできないので、
はい、
そう考えると、その、ね、戦国の武将が、命かけるのに、こう、占いに走ったりとかですね。
はい。
そういうことはよくよくわかりますね。
ああ。
もう、自分では決められないというか。
はい。
ね、ましてや戦国時代なんか命がけですから、自分の命を落とすかどうかわかんないっていう時に、今からこう攻めるべきかやめるべきか、とかっていうのはね。
はい。
多分その、誰かに聞きたくなるというか、誰かにこう、判断してもらえなくなるっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
もうこれも完全に経営してる人が必ず当たるところっていうことですね。先ほども言われた。
そうですね。間違いなく当たると思いますね。
じゃあ先ほど睡眠がというふうに伺ったんですけども。
はいはい。
はい。このラジオを聞いていただいた方がですね、まあ、偉いさんやっぱすげえな、すげえメンタリティの持ち主だなっていうふうに思われた方が多いと思うんですけども、困った時はどのぐらい寝るんですか？
いやー、でも、本当に、いつも通り寝てなので、6時間、7時間で、まあ、多分、頭の中が一回休まれば、
はい、
ね、冷静にこういろいろ考えれる余地ができるんじゃないかなと思ったり。
あ、じゃあその時だけ、半日寝るとかそういうことじゃないんですね。
なくて、もう本当にいつも通りの、ルーティーンに、ね、戻すという感じでしょうね。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあ、余計に何かを上手するんではなくて、やはり日常生活のその、サイクルを崩さないように、だけど気持ちの上では、やっぱりリセットするように寝るぞっていうことなんですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
きっと、ね、翌朝、寝ないで、ね、目晴らして、ゾーンと沈んで会社に行ったら、それはみんなが心配しますからね。
そうですね。そうですね。
はい、
はい、そうですね。スタッフが心配するっていうのはあんまりいいことには繋がらないじゃないですか。
そうですね。逆効果になるので。
はい、
うん。
難しいとこなんですね。
難しいところですね。だから本当にその会社内では一番大きな声で挨拶するようにしてますし。
はい。
うん、必ずスタッフが行ったり帰ったりするときには、声をかけるようにしてますね。
いや、これはもう本当に、パナソニックを超える企業になりそうな感じのオーラが。
いやいやいや。
いや、 実際今後、どのような活動をしていくかっていうのをですね、もちろん企業秘密とかそういうのじゃなくてですね、メンタリティの部分でも、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね、おかげさまで本当に、8年間、9年目になって、ようやくその会社をこうぐっとこう支えるメンバーが揃ったので、
はい、
今こうそのメンバーとこうちょうどこう会社として何をしていきたいかとか、
はい、
どんなこう事業をしてみたいかとかっていうのをちょっとまあ固い会議ではなくてこう話し合いの場を持つことを増やしてるんですよね。
はい、
でその中にはこうやっぱり、ある程度の利益を出さないといけないんですけど、
はい。
それをやることで、誰がこう、喜んでくれるかとか、誰が楽しいかとか、そこにこう、スタッフが楽しめるかとかっていうことの要素を入れながら、じゃあ今のメンバーでどんなことができるかなっていうのをちょっと話してる、ちょうど今タイミングなんですよね。
はい、はい。
なので、多分まあ、僕が主導的にこれをやるとか、あれをやりたいというよりは、今の大事なメンバーの中で、どんなことをこう、生み出していけるかっていうのをちょうど考えてる時期なので、
はい、
本当に私も、ワクワクしてるような、話し合いの場が多いんですよ、今。
はい、
うん。だからそこにこう、ちょっと身を任せてる感じですかね。
じゃあもう、今後も、ぜひ、もちろん決まって活動が、もう、ある程度形になれば、ホームページの方にも、アップデートされていくわけですね。
はい、そうですね。
そこを要チェックしていくと、あ、こんなこと始めたのかっていうのが、また出てくるいうことですよね。
そうですね。
あ、それでも楽しみですね。その、すごいですね。その、勝手なイメージですけども、代表取締役のイメージで、この、坂本龍馬みたいな人が多いかと思う。いや、まあ、実際僕の知ってる人が、そういう方が、多いってイメージがあるんですけど、ぐいぐい、俺の背中を見てついてこいと。
あ、なるほど。
はい。いう方の方が多かったので。
私、だから、面接の時でも、今でも社員でも必ず言いますけど、
はい。
代表取締役、僕の会社の、私の代表取締役っていうのは、職位ではなくって、
はい。
職種なんだっていうふうに話してるんですよ、ね。
職種？はい。
はい。だから、職位っていう階級ではなくて、代表取締役っていう職種だから、
はい、
お金も集めてこないといけないし、
はい、
いろんなことを決めないといけないと。
はい、
だから、あなたは、理学療法士、訪問の理学療法士という職種なんだから、目いっぱい、リオさんのところに行って元気にしてきてねと。
はい、
あなたは、訪問の ST という療法士なんだから、リオさんのところに行って元気にしてきてねと。
はい。
僕はじゃあ足りないお金を探しに行くねと。
はい。そういうことだったんですね。
そうなんですよ。
なるほど。それを面接の時に言うんですか？
そうですね。なんかまあ本当にそのあなたは自分の責任のもとで、仕事を十分にしてくれればいいし。
はい。
うん、僕は僕で自分の与えられた仕事を、全うするから、はい、一緒にやっていきましょうと。
あ、なるほど。
はい。
いや、多いですか？永来さんのような、その、代表取締役の方は。
多くはなさそうですね。
やっぱり、そうです。
ただ、ね、大きく二分するかどうかは分かんないですけど、まあトップダウンかボトムアップかっていう話があったときに、
はい、
まあ多分こう、ある程度の規模とかある程度の組織になったときには、ちょうどこう、中和された状態になるんじゃないかな。どっちも持ち備え、兼ね備えないといけないものだと思ってるので、
はい、はい。
ね、ある人はさっきね、岩さんおっしゃった坂本龍馬タイプでトップダウンで、
はい。
行くぞと。
はい。
で、私なんか多分、ボトムアップでこう、下からこう、ゆっくりゆっくり上がっていくっていうタイプで。
はい。
で、ね、先ほども言いましたように、じゃあ、誰かがルール決めないといけない、誰かが何かをトップダウンしないといけないって言った時には僕しかいないので。
はい。
それはもちろんこう、引き受けるようにして。
はい。
でも、まあ、できる限りその、 一般社員が働く気持ちも忘れたくないなという気持ちはどっかにあってですね、そのバランスをこううまく取りながら、今の代表の立場というその職種をこう全うしているという感じですね。
なるほど。大石蔵之介タイプですね。
そうですか。
いや、無理に歴史の人物に当てなくてもよかったんですけど。いや、ありがとうございます。むちゃくちゃ面白い話を伺ったんじゃないかなと思うんですけども。
いや、とんでもないです。
今回の配信はこれで終わります。セララジではゲストを募集しています。作った会社をみんなに紹介したい。現場のセラピストから熱い思いを伝えたい。どんどんピーズに教えてください。詳しくは http://www.team-ps.biz 連絡フォームもしくはメールよりご連絡ください。ピーズは皆様のアウトプットを支援します。